お知らせが一つあります、
はい、
現在開催中のジャパンポッドキャストアワードというイベントがありまして、はい、うん、そちらのリスナー部門というリスナー投票部門があるんですね、うん、
は
で、そのリスナー投票部門にぜひ、
うん、
政治道楽入りたいなと思っております、
はい、清き一票を、
はい、お願いします、ね、でサイトから、はい、
フォームに
記入していただけると、一人一票、ね、投票できますので、
うん、
ぜひ投票をお願いしたいなと。1月いっぱいまでできます。一、うん、人一票なので、何回もはできないので、はい、そういう時はどうするんですか？
家族やお友達、
はい、
ね、ご近所の皆さんに、
はい、
はい、
ぜひ政治道楽で一票を入れてくれと、
はい、
お願いを
広げてください。
はい、広げて、輪を広げていただいて、本当に皆さんのね、一人一人の行動が、
うん、
一人が一票、一人に頼めば二票になると、三、はい、人に頼めば三票になると。でその3人がさらにもう1人に広げていくと、それが6票になるということで、皆さんに広げて広げて押し上げていただきたいなというふうに思っております。
はい、
はい、ぜひ投票をよろしくお願いします。
はい、
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽、 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信していますということで、はい、本日も道楽スタジオからお送りします。
はい、
山崎さん今回もおりません。
はい、
はい、ですね、近況は特には、うん、まだ年末なんです。うん、収録日は2023年の12月26日ということでございます。はい。何、はい、かありますか？
何かあるのかな。まあ、何かが起きてはいそうですけどね。
はい、
うん、
年明け3回目の放送になる予定、
はい、
です。
予定です。
ございます。
はい。
はい、ということで、じゃあ早速行きましょうか。
はい。
はい、今日は、政治道楽的母姫2023ということで、
はい、
まあ多くの政治関係者がお亡くなりになったのが2023年でした。
うん、はい。
はい、そこで、政治道楽の二人が気になった方々の足跡をたどりつつ、まあ冥福を祈っていきたいという企画でございます。
はい。はい、ちょっといっぱいあげちゃったので、はい、サクサクと。
いやなんかこれ、そう、宮原くんがいっぱい作ってくれたんですけど、うん、
はい、
めちゃめちゃいるんですよ。
40人近く上げちゃったかな。
はい。
はい、
まあ、行きましょう。
はい。じゃあ、亡くなった日の日付順に、はい、紹介していきたいと思います。はい、最初は鈴木邦夫さん、1月11日、はい、79歳でお亡くなりになりました。はい、早稲田大学在学から右派系の政治、あ、学生団体ですね。政調の家学生会、全国連合会で活動。
政学連。
はい。で、産経新聞に就職。記者じゃなかったみたいなんですけどね。
あ、記者じゃないです、
うん。はい。三島由紀夫の影響。三島由紀夫事件の影響を受けて、うん、右派団体一水会というのを結成と。で、民族主義の立場から現在の、右派団体に主流の親米路線とはちょっと一線を画す形で、はい、言論活動をずっと続けてきた方です。は
い、反米右翼というふうに呼ばれた方々、うん、で、まあ、新右翼とか呼ばれたりもしてた人ですよね。
はい、
で、私はこの人はですね、
うん、
それこそ宮原君と知り合う頃の琉球大学の学生時代に、
うん、
多分その当時出てた全著作読みました。
へえ、すげえ。
ぐらい、うん、はい。一時期影響を受けてましたね。
うん、結構ね、左派系の人とかとも交流があったりとか、
うん、ね、
ロフトプラスワンとかにもよく出てましたよね。
うん、核丸派の、うん、松崎明さんとかと、ね、よくイベントとか交流をしてたりしてましたよね。と、
うん、
いうことで、いろいろな名言を残してて、
はあ、
君が代は一生分歌ったからもう歌わないとか、うん、なんだっけな、うん、とかっていう、うん、
方でした。
方でしたね。
はい、
で、そうですね。この政学連っていうのが、うん、まあ、政調の家の、
はい、
この人は政調の家の信徒の方で、政調の家の学生寮に東京で、
はい、
もともと福島とか宮城とかにいた人なんですけど、
うん、
その、早稲田進学と同時にその政調の家の学生寮から通ってった人なんですけど、その学生運動の当時、まあ、左派の学生運動がずっとあった中で、うん、政調の家を中心に、その右派学生運動をまあ率いてた人なんですけど、まあ、その仲間の人たちが、後の日本会議につながっていく で、まあ、途中でたもとも分かってるというか、むしろ、鈴木さんパージされて、うん、その組織から追い出される形になって、で、そこに残った人たちの中から、現在国会議員でいうと、江藤誠一さんとか、あとは、もちろん日本会議の方々、
はいはい、
で、それから岩木信子さんも実は、そこの流れにいるということで、はい、これ今の政治にも実はつながっている、うん、
実はその関係の人
動きでもあるということで、はい、まあ、おいおいまた出てきますということで。
続いて、はいはい、小林守さん、1月17日、78歳でお亡くなりになりました、はい、東大文学部を出て、地元の栃木県鹿沼市役所の職員になりましたと。で、県議を経て、社会党の衆議院議員として4期務めて、うん、で、小選挙区移行成功、栃木2区で西川光也さんに敗れて、うん、比例復活で当選を重ねてますと。で、落選した後はですね、保守系市長の下で、まあ、鹿沼市、まあ、地盤だったので、そこで教育委員会を務め、教育委員、の委員長を務めたということで、うん、民主党系としては好ましくないということで、民主党除名されたんですけども、うん、まあ、後に復帰したという経緯を持つ方です。
うん、
はい、うん、続いて石原信夫さん、
はいはいはいはい、
復讐編です。うん、1月29日、96歳です。お亡くなりになりました。東大法から自治省で事務次官まで務めて、竹下内閣から羽田内閣まで6代にわたって何か、うん、各官房副長官。
事務方のですね。
そうです。
はい、
で、95年には鈴木俊一東京都知事の後継として、東京都知事選挙に、自民社会公明の推薦で立候補するも、青島幸男さんに敗れて落選ということです。
結構いろんなメディアで、うん、石原さんはよく意見を、
はい、
表明するというか、うんうん、まあ、取材を受けてた方でしたよね。
そうでしたね、
うん、
はい、
なんか本当に政権交代の頃のそれこそねリクルート事件の頃からの、うんうん、自民党がゲアスしていくまでをずっと追ってた人ですから ね、この人はやっぱすごいですよね。
そう、この、まあ、大島さんとの選挙の話はいずれ政治ドラッグでご紹介をする、
はい、もう収録はしてるんですけどなかなか出る機会がないという、
はい
はい、どっかで出てきますんでね。
続いて、はい、横道隆博さん、はい、2月2日82歳でお亡くなりに、うん、東大法から弁護士、在任中に、お亡くなりになったお父さん節夫さんの後を受けて、1969年に社会党公認で旧北海道1区で当選、で83年から95年まで北海道知事を務めて、うんうんうん、また国政に戻ってきます。で当選、通算で12回の当選で、05年から9年までは衆議院の副議長、政権交代してからは、09年から12年までは衆議院議長です。で2012年の選挙では直近の、まで議長を務めた衆議院議員として初めて、小選挙区で敗れてしまうという記録もありましたと、
うん、なんかやっぱり北海道の、
うん、
なんだろう、野党系が強いというか、まあ、社会党系が強いっていうのの象徴がやっぱこの人だったなっていうイメージが、
まあ、その地盤を作った感じですよね、
うんうん、ずっとありましたね、うんうん、だからずっと本当に直近まで影響力が残ってた人だったなというふうに思います ね。横道グループっていうのがね、
うん、
民主党の中にありましたからね。
北海道のその民主系っていうのをやっぱ地盤を作ってで、うん、後に鳩山由紀夫さんはそこから出てきてみたいなことも、由紀夫さんだよね、由紀夫さん、
由紀夫さん、今もね、立憲が非常に北海道強いのは、うん、やっぱこの人の影響がすごく大きいかなという感じはします ね。
はい、次、森田実さん、2月7日、90歳でお亡くなりになりました。東大工学部から、学生時代共産党員で砂川闘争とか60年安保に関わってます。で後に共産党とたもとを分かって、共産主義者同盟、文党ですね、を、の結成と。で、卒業後は雑誌編集者を経て、フリーの政治評論家に、フジテレビ系だと目覚ましテレビ、テレ朝系だとスーパーモーニング、ビートたけしのテレビタ、TV タックル、ワイドスクランブル、TBS 系は、マルトク情報とってもインサイト、共発プラスなど、
懐かしいね、
多数出演、小沢一郎、菅直と橋本徹、二階と千尋らについての著作があって、後年は公明党系のメディアで、公明党の政治家、候補者の応援をするというような、言論活動をしていったと。はい、まあ、政治家だけじゃなくてね、そこの辺のジャーナリストの方とかも今回は、紹介していくというふうにしてます。
僕はやっぱり、目覚ましテレビ子供の頃よく見てたので、はいはいはい、目覚ましテレビにその政治のご意見番としてよく出てたっていうイメージがすごく ックルが
TV タックルかな、うん、まあ、や和服のイメージですよね、うんうん、
あの白髪でね、うんうん、であの文徒なんだねこの人。
そうなんですよ、
共産党にいたっていうのはなんとなく知ってたんだけど、
文徒の結成にかかって
た、そうすごいじゃないこれ左翼史で言ったら結構ね、戦後左翼史で言ったら重要ですよね。その後ね、あの共産主義者同盟はさらにまあ分裂していくけど、うん、まあその中のきっかけの一人ではあるっていうことですよね。
はい、
はい、
続いてピオ・デミリアさん、うん、はい、2月7日68歳でした、ローマ大学を卒業後慶応義塾大学に留学、30年以上にわたって日本でジャーナリストとして活動、日本外国人特派員協会で理事第二副会長を歴任して、東日本大震災後の原発事故を取材した著作もあります。はい、よくね、あのフリージャーナリストが入る会見とかではあの目にする方でしたけどね。はい、
あ、さっきの付け加えると、
はい、
あの森田さんのやつで言うと、うん、やっぱり共産党から、
うん、
まあちょっと距離を置いて保守寄りに行くという、うん、はい、まあ、まあ、戦前とかで言うと、まあ、転校とかいう言われ方をしてますけど、はい、まあ、そういう人結構いて、
います、ま
あ、その人の歴史とかものおいおいやりたいなっていう感じはあります、う
ん、一番ね有名なところだと読売新聞の、
はい、
渡辺恒夫さんなんかそうですよね、
はい、とかあとはそうですね、あと昔で言うと宇都宮徳馬さんとかね、
うん、
かな、
ありました、
ね、自民党のに行って国会議員になったという人もいました、
はい、続いて、はい、田瀬康弘さんですね、はい、2月8日78歳でした、早稲田大学から日経新聞で、論説副主幹までを務めて、うん、2006年から、早稲田大学大学院公共経営研究科の教授と、2010年にはセクハラ問題で解雇された後に、日経新聞の、客員コラムニストに戻りますと、筑紫哲也ニュース2、3、これが TBS で、テレ朝だと、報道ステーションなどに出演していて、音楽に造詣が深くて作詞家としても、活動していた方でした。田瀬さん、
うん、
はい、
出てましたねっていう感じですね、
うん、まあ、うん、多分顔を見ると見覚えがある人も多いんじゃないかなっていう感じですね、
はい、
続いて高野幸男さん、2月9日85歳でした、立教大学卒業後古書店経営などを経て、83年から東京豊島区の、区議会議員を2期、89年から東京都議を3期、99年から豊島区長を6期と、
すごい、うん、6期、
6期、6期、24年ですよね、うん、で2023年の初めに新型コロナウイルス感染症を発症してから登庁しておらず、2月になって4月の選挙に立候補しないことを表明して在職中にお亡くなりになったと、いう方でした。
コロナの影響でってことですね、うん、まあ、コロナの影響で亡くなる政治家はまあいるにはいるか、
畑
さんとかですね、
一郎さん
ですね、はい、
続いて、この方は、
一応触れたけど、ね、触れましょう、
はい、浜谷敏子さんです、亡くなったのは2020年だったんですけども、今年になって、公明党から2月16日に発表がありましたと、まあ、弁護士を経て、参議院3期畑内閣で官房長長官で、新進党分裂した後の公明政治団体政党公明の、代表を務めていたと、政治道楽ではエピソードを女性党首の歴史でご紹介しました、
はい、
続いて、西山太吉さん、うん、2月24日91歳でした、はい、山口県下関出身で慶応法を出て毎日新聞の記者、1971年に沖縄返還に関わる日米間の密約、うん、についての情報を、外務省の女性事務官を通じて入手して、当時社会党の代議士だった横道さん、さっき出てきましたね、
はい、
ね、楢崎彌之助さんらに、情報をリークして国会での追及につなげたと、うん、で日本国政府としては、まあ、密約の存在は否定していて、東京地検特捜部は、この情報を漏らした事務官を国家公務員法違反、まあ、機密情報を漏洩したということで、逮捕して、で西山さんを、国家公務員法教唆の罪ということで、まあ、両方とも逮捕されたわけです。で密約の有無とか、まあ、その、まあ、知る権利の問題とか、まあ、ジャーナリズムの問題とか以上に、この東京地検 検特捜部が、起訴状で出したこの女性事務官と西山さんが、密かに情を通じ、これを利用してというような文言があったことから、世論としてはその男女関係のスキャンダルが中心となってしまっていて、メインの話題にはなかなか触れられなかったというのが、一つ、よく言われることですね。ジャーナリズムに関する重大な事件として、またこれもいずれ解説したいなと思います。
はいはい、晩年だと思いますけど、荻上チキセッションにもご出演を、
なんか2013年
か、
はい、10年ぐらい前にご出演いただいて、
はい、ということですね。多分安保法、かな、
はいはいはい、
の、時ですね、うんうん、はい、集団自衛権の話の時のタイミングで多分ご出演いただいてたかなっていう感じですね。
はい。
はい、
続いて、
違うか。特定秘密保護法かな。
かな。
かな。あ、特定秘密保護法とか、まあ、そのあたりの安倍政権の時の法制の頃の話だと思います。
うん。だと思います、ね。大きく関わる問題ですよね。はい。はい、続いて、大川隆法さん、
はい。
3月2日に66歳でお亡くなりになった。なりました。はい、宗教法人幸福の科学の総裁です。東大経て、総合商社東面、現在のトヨタ通商に就職。在職中に、お父さんと共に、出版活動を始めて、日蓮聖人、ソクラテス、キリスト、アマテラス、大御神らの霊言を発表。86年に幸福の科学を立修。太陽の方は大ベストセラーになりました。うん、で2009年には幸福実現党を創設して自ら総裁になり、同じ年の衆議院選挙には近畿ブロック比例1で自ら立候補するも落選ということになってます。
はい、
はい、
一応ね、国会議員がいたこともあるんですよね。
ありました、
一瞬でしたけど、はい、はい、
幸福の実現
党ですね、実現党でね、
大江さんという方が、
大江さんが、はい、
一瞬いました。
はい、
はい、
ということもありましたね。結構自民党の、まあ、途中までは有力支持宗教団体だったはずなんですよ。で、はい、幸福実現党を作る前に、
うんうん、
実際まあその影響についてはご自身も語っていて、
はい、
っていうことはありましたね。
一時期ね、その幸福実現党として政治活動を始めたばかりの頃は、自民党の現役の議員が応援に一緒に入ったりとかっていうこともあったりとかもしましたけどね。うんうん、はい、続いて、ね、大江健三郎さん、3月3日、88歳でした。はい、はい、で、東大文学部を卒業後の1958年に飼育で、当時最年少の23歳で芥川賞、94年には川端康成以来、日本人として2人目のノーベル文学賞を受賞しましたと。広島ノート、沖縄ノートなど第二次世界大戦 に関するルポルタージュ作品も残していて、語憲、平和主義、反核兵器の立場で晩年まで講演執筆活動を続けていらっしゃいました。はい、
はい、まあ、よく平和集会とかでも、
うん、
コメントが紹介されたりとかしてましたね。
顔を
出して、まあ、お話しされることもあっただろうしっていうことですね。
はい、
はい、
続いて、今井博さん、3月3日、同じ3月3日ですね、81歳でした。1970年に、29歳で埼玉県草加市の市議会議員に当選して、市議2期、市長4期を務めた後に日本新党の、立ち上げに93年参画して当選と。で、以降当選4期で、新進党を離党した後は、自民党に移って小泉内閣で総務副大臣で、2009年の政権交代選挙では、落選してその後政権を引退しなさってますと、うん、言い方もいました。うん、続いて、はい、三好徹さん、
はいはいはいはい、
3月6日に95歳でお亡くなりになりました。うん、海軍兵学校を出てからの東大法学部です。うん、在学中に司法試験に合格して1955年に裁判官、うん、で92年から最高裁の判事になって、95年から97年まで最高裁判最高裁判所長官、うん、で退官、なんで裁判官の方を取り上げているかというと、退官後、2001年から、2015年まで、日本会議の会長、後に名誉会長です。うん、で靖国神社の数経社総代かな、うん、で、会長時代に、教育基本法の改定だとか、会見推進運動、夫婦別姓反対運動、靖国に代わる国立追悼施設反対運動などを展開していました。うん、で、まあ、日本会議、まあ、いろいろさっきもお話 話題に上がりましたけど、はい、まあ、青木治さんの日本会議の正体ですとか、うん、菅野保さんの、ね、日本会議の研究という本が、うん、これ結構参考になるので、ね、気になる方はご読みください。
そうですね、今の政治にも深くつながっている、うん、まあ、特に安倍政権ですよね、との関わりとか、まあ、今の閣内にも関わる人は結構いるし、うん、まあ、閣内だけじゃなく自民党内にもいるし、うん、っていう感じです ね。
あと最初に上がったその成長の家とのつながりなんかも ね、
まあ、そうですね、鈴木邦夫さんの話とも重なってくるという感じですね。ですね、
そうそう、あの野党にもいますからね、日本会議の人。
あ、いますいますいます、うん、
はい、続いて
国会議員団があるんですよ、国会、日
本会、あ、今議員連盟、
議員連盟がね、はい。
続いてジョージナ・ベイヤーさん、はい、3月6日65歳でお亡くなりになりました、ニュージーランドの元国会議員なんですけれども、95年に、ニュージーランドウェリントンのカータートーン氏の市長に当選、オープンリートランスジェンダーの人物として世界で初めての市長になりました。99年には、同じく世界初の、国会議員として当選した方でした、うんう
ん
う
ん、はい、なるほど、
そういう方も紹介します、
はい、まだ若いですね、65歳で ね、
はい、続いて扇千景さんです。3月9日89歳でお亡くなりになりました、うん、まあ、この方もね、エピソード5で紹介したんですが、まあ、簡単に、宝塚歌劇団41期生で結婚して退団した後に俳優として、NHK 連続テレビ小説玉由良など数多くのドラマ、あるいは CM に出演してました。ワイドショー3時のあなたの司会として人気を博して、71年に参議院、ね、全国区で自民党公認で当選して、通算5回ですね、保守党の党首だとか、うん、初代の国土交通大臣、はい、女性初の参議院議長などを歴任なさいました、はいはい、
これもエピソード5 で、はいはい、紹介しております。
続いて中山太郎さん、3月15日98歳でした。はい、旧制大阪高等医学専門学校、現在の大阪医科大学、いや、後の大阪医科大学、現在の大阪医科薬科大学を卒業したお医者さんです。でお母さんの中山雅さんは日本初の、女性大臣、厚生大臣ですね、池田内閣でなさ、勤めました。で大阪、太郎さんは、府議会議員を4期、参議院7期、衆議、あ、参議院3期、衆議院7期、大ベテランですね。で、2009年に落選するまでですね、大正生まれとして最後の国会議員だったという方です。で、大臣としては沖縄開発庁長官、外務大臣を歴任なさいましたと。
うん、はい、おいに、あの、うん、中山康秀さんが。
あ、今は落選してるかな、うんうん、はい、元衆議院議員、
はい、であとあれなんですよ、日本維新の会の馬場代表が元秘書、
うんうん、ああ、なるほど、うん、
そうなんです、
その方です、
はい、
はい、続いて、坂本龍一さん、はい、3月28日、71歳でお亡くなりになりました、うん、イベントでちょっと紹介したかな。
そうですね。
はい。東京芸大の大学院を修了。で、イエローマジックオーケストラ、あるいは映画の戦場のメリークリスマスには俳優として出演するなど。うん、新宿高校、東京都立新宿高校では、ね、元官房長官かな、の、塩崎康久さんと同窓ですと、はい。で、アメリカの同時多発テロ、2001年かな、日本事件をきっかけとした論考集非戦を発表してから、六ヶ所村の、核燃料再処理施設の建設反対とか、政治活動も、多数をで、裁判年では、明治神宮外苑地区の、再開発の反対運動に関わってました。
そうですね、東日本大震災の復興活動に関わっていて、はい、まあ、それ絡みで結構東北ユースオーケストラっていう東北の子どもたちに、うん、音楽、うん、あのオーケストラでっていうので、そこの名誉指揮みたいな、音楽監督みたいなことをされていたりとかもしてたりして、結構その、まあ、政治に近いところにいた方 で、うん、でね、そのさっき触れてもらった、うん、あの神宮外苑のに関しては反対運動に関わってて、まあ、最後ね、うん、あの小池都知事に、手紙を送ってたっていうところで、ね、うん、まあ、それについてこれもイベントで少し話したんですけれど、うん、塩崎康久さんが、まあ、そのやっぱり橋本さんに、ああ、すみません、あの塩崎康久さんがあの坂本さんにすごく影響を受けていて、うんうん、その思いを継ぐということで、その反対運動に今関わっているということですね、うん、
はい、続いて 山崎隆明さんです、はい、4月12日79歳でお亡くなりになりました、早稲田大学を卒業した後に蕎麦屋の経営とかトラックドライバー議員秘書などを職を転々とした後に、江東区議会議員2期、東京都議会議員5期、で、江東区長を4期途中でお亡くなりになりました、うん、で5期目の立候補にも意欲をな、示してたんですけれども、体調不良で出馬見送りをという発表した直後にのあの訃報でした。で息子の山崎一樹さんも東京都議会議員だったんですけれども、高明さん亡くなった後の、江東区長選挙に立候補したんですが、同じく自民党出身の、衆議院議員だった木村弥生さんに選挙では敗れましたと。でその後木村さんがどうなったかについてはまあお話ししてますが、選挙違反を受けて辞職なさって、また、出直しの選挙が行われたということですね、
うん、
はい、
はい、
いいですか、はい、うん、大丈夫ですかね、続きますね、
はい、大丈夫です、
はい、溝手健生さん4月14日80歳で亡くなりました、うん、東大法から、富士製鉄、現日本製、日本製鉄かな、うん、で造船会社の社長、造船会社を経て財界の後押しで、広島県の三原市長を2期、
うん、
93年から参議院5期、うん、で2019年の選挙で落選をしました、まあ、参議院広島県選挙区で、まあね、定数2のところ、うん、まあ、自民と、野党系とで分け合ってた、
うん、
長く分け合ってた選挙だったんですが、19年の選挙で河井案里さんが自民党も立てて2議席を狙ったっていうところで溝田さんは落選に終わったと、うん、その後、まあ、河井案里さんがどうなったかについては、まあ、同じくやっぱり選挙違反で、お辞めになって出直しの選挙が行われたということでした、
は
い、
まあ、この溝手さんが安倍元総理に対して、当時、何年の参院選だ
16?
違う、2007年の参院選で、
はい、
負けたんですよ、自民党が当時の民主党に、
うん、
でその時に安倍もう閣内にいたんだけど安倍さんの責任だっていうことを言って、
うんうん、
閣内から結構批判をしたりだとか、あるいはその政権交代もう一回する2012年の時にも、うん、安倍さんについて過去の人だと、
うん、
いうことを言って、あ、2000、違う、政権交代、あ、そうだね、その年だね、
なるほど、
に過去の人だっていう話をしていて、
うんうん、
それがどうも安倍さんの不況を買って河井案里擁立につながったのではと、ね、まことしやかにささやかれていると、まあ、反安倍の人ではあったっていう人なんですよ ね、うんうん、まあ、ね、
同じ中国地方 で、
はい、
うん、
で思想信条がやっぱり、この人はあの、宏池会なので、うんうんうん、岸田派ですよね、はい、だから軽武装の、経済重視の派閥の人なので、本当に合わなかったんだろうというふうに見られて、でまあ、それが、まあ、ご自身の発言が結果遠因になって河井さんの騒動が、うん、まあ、勃発するということになるわけですよね、うん、
はい、続いて、ハリー・ベラフォンテさん、4月25日96歳でした、バナナボートっていう曲が有名です、カリプソっていう、うん、あれですね、85年に We Are the World のプロジェクト USA for Africa の発起人の一人です、黒人公民権運動とかベトナム反戦運動に深く関わっていて、マーティン・ルーサー・キング牧師が投獄された時の保釈金を用意した人としても知られているという方でした、う
ん、クイズで出ますよね、
バナナボートよく出ますね、
うんうん、リーベラ本って聞くやつが出るか
はい、
はい、
続いて北村誠吾さんです、はいはいはいはい、5月27日76歳、早稲田大学から、地元長崎の大義士白浜二吉氏の秘書を経て、佐世保市議会議員を1期、長崎県議会議員を4期、00年の衆院でに、衆議院に転じて当選8回と、安倍内閣では、内閣府特命担当大臣で、今度の衆議院選挙には立候補しない不出馬を表明してたんですけれども、在任中にお亡くなりになりましたと。で、亡くなった分の補欠選挙では金子源次郎、元参議院議員の長男の金子陽三さんが当選をしました。
これあれですよね、保守分裂したときに金子さん倒したじゃん、私だけこの人
だったかな。あ、そうかもしれない。
じゃないで、やっぱり長崎って金子ファミリーと谷川ファミリーがかなり牛耳っていて、長崎の自民党を、
うん、
でその中で割って入ったのはこの北村さんだったんですよね。まあその金子さんも北村さんも両方とも宏池会なんですけど、
はいはいはい、
岸田派ですよね。でですね。
あ、なるほど。
で確かまあこれはこれは
金子さんが県知事選に出て、
でその間に入ったのが
宮島さん、
うん、
そうですね。で、そうだ、あ、そう。で、無所属で保守分裂で、宮島、自民党公認の宮島対、
うん、
無所属の北村で北村さんが勝ってっていう感じですね。ね、
なので、割って入ったのが北村さんだったんですよね。うん、で、北村さんはですね、結構、その、国会議員が寝てるみたいな、
うん、
写真が今、結構ネットでよく出回ると思うんですけど、うん、その時に本会議場で突っ伏しておられる、
はい、
北村さんが出てくるんですけど、まあ、それは北村さんがいびきをかいて寝てるわけではなくて、
うん、
この時も本当に病気になられていて、
うん、
もうちょっと
体調
的にもう持たないっていう状況だった時の写真が寝ている、公開に寝てる写真としてちょっと出ていて、まあ、それはちょっとすごくかわいそうな感じだなというふうには個人的には思います。はい。
はい、
政治道楽。
今日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原まさきです。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。